マルコによる福音書9章33節から41節の御言葉をお聞きください。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は、すべての人の後になり、すべての人に仕える者になりなさい。そして、一人の子供の手を取って、彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないので、やめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で、私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は、私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈りを捧げます。父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたがこの世界にあなたのご栄光を表してくださるこの朝を 感謝いたします。あなたの御光のうちを導かれてまいりました。主の光の中を歩もうと、あなたの招きのうちを歩んでまいりました。そしてこの朝、あなたの御言葉のもとに、イエス様の救いのもとに集わせていただきました。あなたの一人子イエス様が与えられたこの世界を喜ぶために、イエス様命捧げてくださった出来事を皆で共に感謝するために、また罪から贖われたのは私たちであったと真実に悔い改めるために、この朝私たちは霊に満たされてあなたを礼拝いたします。どうぞあなたの誠を示してください。あなたが一人子をお与えくださるほどにまで世を愛してくださった、それこそがこの世の真実な姿であることをこの目で見ることができますように、ここに集う私たちの信仰の眼も思い患いに覆われてきました。悩みのうちに目が曇ってまいりました。悲しみの中で先が見えなくなりました。でもあなたが私たちの目に光を与えてくださいます。あなたの慈しみを見ることができるように、私たちの心が御救いに喜び踊ることができるように、あなたが今この時私たちの信仰を新しくしてくださいます。どうぞ御言葉をお与えください。命の言葉を聞かせてください。あなたは新しく仰ぐ私たちとしてください。松田教会がイエス様の教会として豊かな交わりが与えられますように、私たちのこの交わりのうちにやめるもの悩めるものを覚えます。また愛する家族をあなたの身元に送ったものもあります。しかしそのような中で私たちは真実にイエス様の命に結ばれている、その慰めによって立つ教会の交わりを導かれますように、またどうぞこのそのような教会の交わりがイエス様の皆を述べ伝えるところとして用いられますように、終わりの日まであなたの御栄を表す教会として歩むことを得させてください。この朝、相模原市にある緑ヶ丘教会も私たちと同じくあなたを拝しています。併設された幼稚園とともに地域にあなたの祝福を祈る教会の歩みをどうぞ顧みてください。また日本キリスト教団に連なるすべての教会を顧みてください。牧師がおらず午後の礼拝やあるいは別の曜日に礼拝を捧げる教会も増えています。地域によっては半分の教会が牧師になっているところもあります。御言葉への植え替えは尽きないのに、御言葉述べ伝える伝道者が不足しているのを神様あなたもご存知のはずです。この世の政治や経済では希望を抱くことのないこの世の現実があります。神様どうぞ福音伝道に使える働き人を起こしてください。この世の救いのために、また世界があなたのものであるがゆえにです。またすでに伝道者として立てられているものには、いよいよあなたの召しが明らかにされますように、教会に隣人を愛する力を与えてください。イエス様は教会の頭であり、私たちはその枝として結ばれている確かさ、安心、信頼に立たせてください。どうぞあなたを歩みつつ、歩む私たちでありますように、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は 私を受け入れるのである。イエス様は弟子たちにそうこうおっしゃいました。で、まあ、弟子たちにおっしゃるっていうことは、まあ、私たちにもそうおっしゃってくださっているわけ で、その時に私を受け入れる、そうイエス様はおっしゃってくださる。だからここにある皆さんは、もう私を受け入れる人たちなんだってイエス様はそういうふうにお話しくださっている。あ、そうか、イエス様を受け入れるものなんだっていうふうに、まあ、僕はこのイエス様をおっしゃる受け入れるという一言にしばし立ち止まったんですけれども、まあ、教会でもですね、イエス様の救いを受け入れて洗礼を受けましょうなんていうことをお勧めしたりする場面、まあ、あったかなと思うんですけれども、まあ、そういうところでも受け入れるっていうなと思いました。でもこのイエス様の救いを受け入れるっていうふうなことを言った時に、まあ、もう少し言葉を補って言いますと、イエス様が十字架におかかりになってその血をもって罪をあがなってくださったこと、そして復活の命によって永遠の命への望みを開いてくださったこと、そのイエス様の出来事は他の誰かの話じゃない。私のことなんだって。私がイエス様の救いの出来事の当事者だったっていうふうに受け入れる。私の人生はイエス様に救われたものであったというふうに受け入れること。だから私の人生の一部分とか、どこかその心のどこかで平安を得ているということではなくて、私の人生そのまま丸々こうイエス様に救われているんだということをもう全体でこう受け入れる。これがイエス様の救いを受け入れるということでした。だからイエス様の救いを受け入れるっていうふうに言うんですけれども、そこに私たち自身の人生を、あ、イエス様に救われたものなんだっていうふうに受け取り直すっていうんでしょうかね。だからイエス様を受け入れるって言いながら、私の人生をイエス様ゆえに受け入れるって、ややこしいこと言ってますけども、そういうことなんだなって思うんです。だからイエス様が私を受け入れるのであるって今朝こうおっしゃってくださるときに、そのイエス様にあって皆さんのその生涯が人生がこのイエス様の救いに受け入れられていることを受け入れる。イエス様を受け入れるってそういうことなんだ。もう何なんだって話ですけどもね。だからイエス様が十字架におかかりになって、ご復活なさったとかね、イエス様は神の一人子だとか、教会では救い主として崇められてきましたとか、あるいは2000年キリスト教ではこの方を救い主として信じてきましたとかっていうですね、その説明の言葉をこう、まあ、理解しようっていう話じゃないんです。そうじゃなくて、本当にこう私の人生がこのイエス様という方によって救われているんだって、このイエス様を家に受け取り直すというところ、これが受け取る。だからそうやって受け取ったときに、そのモノクロの絵画がですね、急にこう鮮やかな色づいて見えるっていうような、同じ絵を見ているはずなのに、あ、こんなにカラフルだったんだって、同じ構図で同じ視点でそして同じモチーフを描かれているのに、でもこんなにカラフルでこんなに深みがあったのかということを知らされるがごとくですよ。イエス様によって、ああ私の人生ってこんなに豊かだったんだって、自分の見ていたこう平凡な絵じゃなくて、いや陰影はね、暗くモノクロだと黒いところはいよいよ黒く描かれていたかもしれない、でもその暗さが光ゆえに暗かったっていうことがわかる。そんなふうに私のこの人生が見えてくるっていうことが、まあ、イエス様を通して受け入れるっていうことだなということを、まあ、イエス様の言葉を聞きながら思いました。私の名のためにこのような子供の一人受け入れの者は 私を受け入れるのである。これ、まあ、まずはイエス様と一緒にやったね、12人の弟子たちにこれお話になった言葉ですけれども、まあ、イエス様と弟子たちがまあ旅をしていた時のその道すがらのことなんですけれども、まあ、そこに弟子たちが十何人もいれば、まあ、お互い黙ってるなんていうね、沈黙して行列をなしてるなんていう、そんな気持ち悪い歩みしてない。やっぱりイエス様のね、その歩みの中で、まあ、あれこれおしゃべりしながらこう旅をこうしているってね。まあ、そのでもだからといって、こうね、イエス様の弟子ですから信仰について熱く語り合っていたなんていうことでもなくて、まあ、景色の話もすればお天気の話もする、今日は何を食べようかなんて話もしてるんだと思うんですけれども、まあ、そこで誰かの噂話するなんていうことも、まあ、おそらくあったと思うんです。でその弟子たちとイエス様がですね、カファルナウムの町に戻ってきて、まあ、ある家に入ったところでですね、イエス様は弟子たちに言うんです。あんたたち道々ずいぶん盛り上がってたけど何話してたんだって。ところが弟子たちすぐにイエス様に、いや、あの時のお話はですねっていうふうに話すことができ、お答えすることができませんでした。弟子たちが熱っぽく話をしていたその内容っていうのが、誰が一番偉いかって、そんな話だったからです。もちろんこれイエス様の弟子たちが語らっていますから、まあ、日々の生活のためだけにこうあくせく働くことから離れてね、私たちはイエス様にお従いするんだ、そうやって歩んできた弟子たちが話をしている。だからいわゆるこの世的なところでですね、誰が一番偉いのかとかね、この世での名声を誰が得られるだろうかとかね、やがて成功するだろうかみたいな話をしていたかっていうと、そういう話じゃないと思うんですよね。むしろこれイエス様の背中をですね、イエス様前を歩んでおられるのをこう見つめながらこうお話してたんじゃないかななんていうことを思いますと、そこではですね、誰がイエス様の弟子として一番ふさわしいだろうかとかね、まあ、そんな話だっただろうと思うんですよ、ね、だからまあ私たちであれば、ね、誰が松沢教会で一番の信仰者だろうかまあそんなこと話し合ってるかどうか知りませんけれどもね、私こそ立派な信仰者、いやあの人の方が立派よなんて言ってるかどうか分かんないですけど、まあそういうことじゃなかったかなというふうにこう思うんです。まあただ、まあいずれにしてもですね、そういう比べる心っていうのは誰にだってあるし、どこにだってあるこれ時代超えてね関係ないなって、あるいはどんな生活してる人だって比べちゃうよなっていうことをこうあるわけですよね。これはまあ僕がね、牧師としてこうやって講壇の上から大冗談に語るということだけじゃなくてね、牧師だって集まってればそんな話いつもしてるわけですよ、ね、お互いの説教を聞き合うなんていうことをすればですね、いやまだまだだなとか言ったりね、そんなふうに人のことをこう見下してみた、見下しはしないんですけど、まあ、もうちょっと頑張れよって思ってみたりですね、あるいは本当にいい説教だなと思った、あんな風に語れたらいいなとかね、人のことを思いながら憧れてみたりっていうことを、まあ、牧師界隈でもしてます。いや他の人は知ってるかどうか知らないけど僕はしてますって話なんですけどね。だから弟子たちのねこういう姿ってあるなって思うんです。いや特別なことじゃないし、でそういう時にイエス様にね、何話してたろうって聞かれたらやっぱ沈黙せざるを得ないっていうのもそうだよねってこうなんかよくわかるんです。で、まあその顔を上げられない心地するね、なんかイエス様の眼差しがこっちにキュッて向いた時にですね、なんか自分の本当に愚かさも不信仰も傲慢さもみんなこう見透かされているように思われてね、どうにも言葉が出てこなくなるっていうふうに思うんです。でイエス様はそんな弟子たちを前に、まあ、ここで、お座りになったっていうんですね。だから腰を据えてじっくりと弟子たちのお話になるんです。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。そうおっしゃって、まあ、そこにいた子供の一人の手を取って弟子たちの真ん中に立たせた。 子供を真ん中に立たせました。で弟子たち、そのイエス様のお話を聞きながら子供に目を向けるわけですよ。でそしてその子供がイエス様の一番近く、イエス様に抱き上げられてですね、でイエス様おっしゃるんです、いいかいって、ね、私の名のために子供の一人を受け入れる人、それがあなた方の中で一番になろうとした、そして私を受け入れることなんだ。イエス様そうお話になった。子供を抱き上げてそうおっしゃったっていうのがね、ここではそんな情景を思い浮かべていただいたらいいと思うんですけども、これイエス様になさったことはですね、これ今こう私たちにとっては少し説明が必要なところだと思うんですけども、説明が必要っていうのはね、子供のことなんですけどね、今の私たちにあって、まあ、子供っていうのは、まあ、今朝もこの礼拝前に教会学校に子どもたち集まっていました。本当にその一人一人が神様の子どもとして大事に育てられてほしいって思うし、来てくれた一人一人が愛おしいって思うんですけれども、だから子どもっていうのは大事なものだって、ね、子どもの出生率なんてね、僕が生まれた時の今3分の1ですからね。それぐらいだから、僕が当時クラス40人ぐらいのクラスが、それがもう3分の1になっちゃってる教室でね。それぐらい今子どもがこの日本の社会の中では少なくなった、まあ、そういう意味でも大事にしなければ、社会全体で育てなければっていうね、そういうふうな思いがあるかもしれませんけれども、ところがイエス様と弟子たちが過ごした時代っていうのは、まあ、そういうふうな今の私たちの感覚とはちょっと違う、まあ、これがちょっと説明が必要だっていうことなんですけども、そもそもですね、子供って人の数に数えられなかったっていうことがあります。で、これは理由が2つあります。その1つは、まあ、子供が本当に早く死んでしまう存在だったって。実に成人になる、成人を迎えられるのは、その生まれたうちの半分だった。まあ、その統計が本当かどうか、まあ、どこまでが、そう言えるのか分かりませんけれども、まあ、こう今みたいな衛生状態、それから医療の環境と比べると、きっとそのぐらいだっただろうというふうにこう言われています。まあ、そういう意味で本当にその生まれたからといってこう育つという、 こう、確信がない中で、まあ、子どもが一人として数えられなかった。でもう一つは、これはなるほど聖書的っていうか、まあ、ユダヤの社会の中ではそうなんですけど、要するに成人になるまでは律法を守ることができないっていうふうに理解されていました。だから人っていうのは律法を守ることができる、神様の言葉を守ることができるのが、これが一人前の人なんだっていうふうな理解がありましたから、まあ、だからそういう意味で子供が人の数に数えられないっていうのは、そういう事情もあったんですけどね。で、だから、まあ、そんなふうな子供っていう存在は、もちろんその生まれた家庭にあっては大事に育てられるんです、ね、でもその世の中でのありようは非常に小さく弱く虚しいものでした。あるいは無価値なものとしてこう数えられる。でイエス様はそういう子供の一人を弟子たちの真ん中で抱き上げられるんです。これ弟子たちに今お話になっている、これはだから大人の世界ですよ。まあ、私たちの今この場をこう考えてみたらいい。この大人の世界の中にあって、そう、それはユダヤの中では特に子供はそこにいちゃいけないって、そういうふうに区別されたものです。でもイエス様はその子供の一人を、なんでこの時ここにいたのかっていうのはともかくですね、誰が一番偉いのか、誰が一番模範的なこうイエス様の弟子なのか、まあ、私たちで言えば誰が一番、本当に立派な信者であるのか、なんていうふうな中で、ね、つまりそれは誰が一番この私たちの中でこう存在価値があるだろうかってね、いてほしい人だろうかというふうなことをこう弟子たちがお話ししていた中に、イエス様は子供を抱っこするんだ。うん、これだよって。これこれ、この子って。こんな子供の一人を受け入れる人が、私を受け入れる人なんだ。 だから誰が一番偉いのかっていうことをお話ししていた弟子たちとはですね、真反対のことですよ。そこに子供が抱き上げられるってね。こういう小さいものはあなたたちは受け入れるんだよって。認められるとか褒められるとか、ね、愛されるとか、好かれるとか、頼りになるとかね。そういうところから一番遠い存在ですよ。その子供、小さなものであり、つまらないもの、あるいは虚しいものでありながら、でもそういう子供を受け入れる人が私を受け入れてくれる人なんじゃないの？イエス様はそこでお話になる。で、すべての人に使えるっていうことはこういうことでしょ？そう聞くとですね、ああなるほど、すべての人に使えるっていうのはこうやって小さな子供にも使えるほどに謙遜にならなければならないのか、そんなふうに聞こえるかもしれません。もちろん聖書の中で謙遜っていうのは一つの徳目として数えられますから、謙遜は進められるべきことなのでしょうけれども、ただ、この、今日後の方のお話はねあまり触れませんけれども、その先に出てくるこう、ね、イエス様の名前を勝手に使っている人がいましたって、ね、私辞めさせましょうかなんて話が出てきますけれども、いや、そうやって私の名前を使っているものは味方じゃないか、それも良しとしようって、そういうふうに言っているところにも、イエス様の、ね、謙遜の勧め、あるいは、寛容さをこう示そうみたいに、ね、聞こえるのかもしれません。ただやっぱりこれはイエス様がお話になってんだなっていうことの中で、これただ私たちに謙遜になれって進めているんじゃないなっていうふうにこう思うんですよ。なぜかっていうと、イエス様がこのような子供の一人を受け入れる者は、受け入れる人が私を受け入れる人なんだ、並べておっしゃるからですよ。イエス様はご自分とこの子供の一人を一緒に扱うんです。同じようにおっしゃるんです。今ね、ユダヤの人たちの中で子供ってどういう存在か、小さなものだ、弱いものだ、儚いものだ、それゆえに虚しいものである。そういうふうに説明としてはしましたけども、そうするとね、イエス様はその子供とご自分を並べている。だからイエス様がおっしゃるのは、ご自分のことも無価値だっておっしゃってるんですよ。なんかそう聞いたら、なんかイエス様とんでもないことをおっしゃってんじゃないの？ちょっとある意味今回ね、皆さんにこうやって説教する準備しながら、ちょっとショック受けました。教会に来て、私たちはイエス様は救い主だって。この方にあってこそ私は生きている。そう信じて言ってきました。イエス様にこそ救いがあり、命があり、そう私たちの生きる道がある。この方でこそって。でもその受け入れたイエス様は、虚しい方、つまらない方、無価値な方だ。イエス様のお話でそのままに聞けばそうだって言われるんですよ。あ、これほどにまでイエス様は謙遜しておられるのかなって、そう聞こうと思いました。いやでもそうじゃないんですね。そうじゃないっていうのは、実にイエス様のおっしゃった通りなんです。おっしゃった通りっていうのは、イエス様が来られたこの世は、イエス様を無価値なものにしました。イエス様が救い主として来られたということを、この世はいらないよって、退けたんです。イエス様を十字架につけました。イエス様なんかいらない。十字架につけられて、殺されていいのは、あの人だ、イエス様だ。それがこの世に使わされた神の一人子イエス様のお姿でした。 で、これがあなたのイエス様だということをあなたは受け入れられるか。それほどに仕えるものにあなたはなれるか。なんかイエスもそう言われているような思いがいたしました。イエス様はおっしゃるんです。あなたが私を受け入れるっていうのは、すべての人の後になるものを受け入れることなんだって。無価値なものとして捨てられた十字架にあなたは生きる人となる。でもそれは、その虚しいものの前に誰も自分を誇る必要はない。自分がどれだけできるとかできない、誇ってみせるのではない。立派さとか経験さとか愛の深さとか、まあ今言った謙遜さとかね、慎み深さを比べるのでもない。あなた方が従うのは真実にへり下った方なのだから。十字架につけられるほどにまであえてへり下ろうとしたのではなくて、虚しいものとされた方なのだから、その方をあなた方は救い主として受け入れたのだから、そう私たちを受け入れる側にしていただけるほどにまでイエス様は虚しくなられた。またややこしいこと言ってますけど、この小さな器で、私たちというこの小さな器でイエス様を受け入れることができるほどにまでイエス様は私たちの中でどこまでも小さくなられた、小さくされた。それが私だってイエス様はおっしゃってくださる。私たちは価値あることを求めています。意味あることが必要なんです。私たちのなすこと、語ることにおいて、私たちの生きることにおいて、私たちというそのものについて、自分に価値があること、意味があること、認められること、重んぜられることを必要とします。でも片方で、そして私たちが本当に必要としている、今並べたような価値あること、意味あること、そうしたことを失っていくのも私たちのこの肉体における、あるいはこの世にある歩みでした。誰もが弱りを覚える、誰もが病を負う、あるいはついに死を迎える、棺に横たえられる、小さな骨壺に収められていく。自分から骨壺に収まるなんていうことできないわけです。そこにまで、それほどにまで虚しくなっていく私たちの中にあって、イエス様が真実に無価値なものとなってくださった、神の子がそれほどにまで小さなものとなられた、そこに私たちは、私たちが受け入れると言っていながら、本当に私たちの虚しさが、ああイエス様の虚しさに受け入れられるのだということを知らされます。イエス様がそれこそ無価値で無意味な生涯を送った私を、あなたたちは受け入れてくれる。それほどにあなたたちは神様の目に値高いものではないかって。そう私たちを覚えてくださるイエス様に、私たちをお従いする歩みを与えられています。だからそこにあって誰が一番偉いかという語らいはね、まあしちゃうんだけれども、でも退けられていい。私たちはイエス様を受け入れることを許されたものだからです。そしてそのイエス様に やっぱり私たちは受け入れられているお互いだからですよね。その尊さをこそですね、私たちは互いに喜び語りたい。あなたもイエス様に受け入れられているよねって、私も受け入れられたの、そして私もイエス様を受け入れるものとされているの、あなたもそうでしょうって、そんな語らいをこそね、イエス様の後に従う私たちの語らいとしてできたら素敵だなと思います。お祈りします。神様、イエス様があなたのおられる天の御座から私たちのもとに来られ、人となられました。それも十字架におかかりになるほどにまで、私たちの世の虚しさを引き受けてくださり、いや私たちが本当に神様あなたの子供として生きる歩みを備えてくださいました。どうぞ神様、このあなたの憐れみ、いやイエス様の本当にどこまでも真実にへり下る姿に私たちの救いがあり、慰めがあることを受け入れさせてください。私たちがこのイエス様の救いを受け入れるものとされている喜びと尊さ、またその慰めを、どうぞ新しく生きる今日からの歩みとされますように感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。